久賀島行きの定期便は全便欠航になってます。あとは海上タクシーですが、海上タクシーも引き受けてくれるかどうかわからないぐらい今日は天気は荒れていると思います。出てくれることを願うばかりです。昨日土曜学校の代用教員をしまして、で紙芝居を読んだんですね。日本26世人の紙芝居を読んだんです。殉教400年記念で新しくされた新版の、 紙芝居です。でずっと読んでいくわけです。で御用だ御用だって言って捕まえに来たと。それから寺沢半三郎という長崎の奉行がこの12歳のルドビコに不憫に思ってですね、教えを捨てよと。そしてわしのせがれになれば立派な武士に育てて何不自由なく暮らさせてやろうと。そう言ったら、お奉行様、この世の短い命と永遠の命を取り替えることなどできません。そういうふうにこうきっぱりと断ったと。それからその木から船に乗って時津まで行って、時津から道の、そして西坂まで歩いてきました。十字架上ではパウロ・ミキが、私は日本人です、イエス様の教えを広めただけで死ななければなりませんと、ただ喜んでいますと、立派な説教をしましたと。で役人たちが胸を刺していって、皆イエス・マリア、中にはパライソ、パライソと言って亡くなっていきました。で1853年ですかねに成人の位に挙げられました。おしまいって言って読んだんです。で顔を上げたらですね、小学生3人土曜学校来てたんですけど、顔を上げたらみんなもう天国に行ってました。意味わかりますかね。時津からもう 船に乗ったんでしょう。天国に行ってました。でようやく起こしてですね、質問するんですけど、もう天国に行ってるから何を質問されても分かんなくて、まあ、そういう状況でありました。塩と光、イエス様の時代には貴重な品だったでしょう。いつか聖書と典礼の後ろのページにパレスチナで過ごした人の経験が書かれていて、就寝時に明かりを消すと本当に真っ暗になり、電気に不自由しない日本では体験できない暗闇を体験したと書いてあるのを読みました。塩もまた食べ物の味を決めるため、食材を長く保存するためにどうしても必要なものだったでしょう。生活を支えるのにどうしても必要なものをイエス様は塩と光で表現したのではないでしょうか。しかもあなた方は血の塩である、あなた方は世の光であるとイエスを信じる者一人一人が社会にあって血の塩、世の光となることを願っています。12人の弟子たちだけでなく、イエスの声に耳を傾ける すべての人に求められているのです。どのようにして期待に応えればよいのでしょうか。まずはイエス様がお手本です。次のように言っています。ヨハネ福音書の8章12節、私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。私たちを通してすべての人が、自分たちは暗闇の中を歩いていないんだ、そして命の光を持っているんだと感じられるように働きかけていくこと、寄り添うことが地の塩、世の光の使命ではないでしょうか。まあ、しつこく働きかけるばかりでなく、誠の希望のために寄り添うことが求められています。皆さんの中にはカトリック信者とそうでない方との結婚をなさった夫婦がいらっしゃるでしょう。できれば両方ともカトリックになってほしいわけですが、カトリックの洗礼をためらう配偶者に勇気を出して進めることができないまま、何年も何十年も時間を費やしてきたことをご自身気に病んでいるかもしれません。ただ気に病むこととは別に、カトリック側の私は地の塩、世の光として配偶者と歩いてきたのか振り返ってみてください。これからも時間は続いていきます。地の塩、世の光としてそばにいて寄り添っていく覚悟があるか、もう一度考えてみましょう。塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。続きも言ってますが、ちょっと恐ろしくて言えません。結婚生活で地の塩であるべきカトリック信者の側が塩気がなくなれば、家庭の中でカトリック信者として誰が寄り添ってくれるのでしょうか。いつまでも塩味を保って夫婦として共に歩んでいく、家庭に塩味をもたらしていく、そうしていかなければ配偶者がいつかカトリックになってくれればと、あなたが気に病んでいるそのいつかも遠のいてしまいます。覚悟を決めて、自分は地の塩、世の光として生きると誓った時に状況は変わります。時が満ちれば洗礼の道も開けるでしょう。さらに一つ付け加えましょう。イエス様は私たちを地の塩、世の光となぞらえました。イエス様の時代、塩よりも貴重なもの他にあったでしょう。まあ光よりも貴重なものは思いつきませんが、少なくとも塩よりも金や銀の方が貴重だったでしょう。あなた方は金である銀であるとイエス様は言いませんでした。もちろん金や銀は貴重ですが、これらは日常生活には用がありません。塩は日常生活を支えるものです。ですからあえて塩に例えたのでしょう。しかも塩は使ってしまえばなくなります。どこかで補充しなければなりません。常に塩味を保ち続けるためには、たとえに取り上げてくださったイエスと緊密につながっている必要があるわけです。家庭では 祈りを絶やさず、主日にはミサに来てあなたの使用を使い果たすことなく必要な量を保ち続けましょう。使用を手に入れる方法は、先に言ったお祈りやミサ、また購入するだけではありません。18日、来週水曜日は灰の水曜日で、四旬節が始まります。まずこの日は断食の務めがあります。そして灰の水曜日から40日の四旬節は犠牲の季節です。実は犠牲を通しても私たちは必要な使用をイエス様に分けてもらうことができ、補充するのです。あなたの手に使用はどれくらいありますか？あなたの家、あなた自身を世の光として灯す油は手元にどれくらいありますか？必要な分を今日ミサの中で願い求めましょう。あなた自身が捧げ物となるとき、イエス様は必要十分な塩と灯火の油を用意してくださいます。